愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続き農学部の菅原拓也准教授にご出演いただきます。越前クラゲや第4の穀物と注目されているホワイトソルガムなどが持つ機能性の研究について菅原先生にお伺いします。
先生はずっと食品の研究をされてこられて、これまでもその、まあ、愛媛の日のかぶら漬けですとか、
はい、
あの味噌醤油、松山揚げ、
い
ろいろあの研究対象になってきたようなんですが、
はい、
数の子にまで、
そうですね、
ただ美味しいだけではなく、
数の子は、まあ、あの伝統的にそのお正月とか、まあ、お正月がほとんどなんですけども、にあの縁起物として食べられてるんですけども、
はい、
まあ、その数の子の中にもあのいろいろと機能性を持った物質があって、で僕のところで研究した結果によると、その、まあ、がん細胞を殺すようなそういう効果もあるということが分かってきました。
そんな期待できる効果が、
はい、
数の子ということは本当に食品、まあ、まだまだ調べられてないものっていうのはたくさんあるかと思うんですけれども、
はい、
先生今あの注目してらっしゃるというか、
はい、
先生ならではというのは邪魔者だったというか、もう食品界では目をつけられてなかったというか、もう食べるものじゃなくて、
はい、
もう捨てるものだったものにも着目してらっしゃるという、
そうですね、いわゆる未利用資源というんですけども、今まで使われてなかったもの、あるいはあの食品の加工場で出てくるいわゆる、まあ、廃棄物になってしまうようなもの、
はいはい、
そういうところでも結構いい成分が含まれている可能性があって、まあ、実際含まれてるんですけども、
はい、
まあ、そういうものの、その機能性を調べて、でそのもう捨てられているようなもの、廃棄しないといけないようなものの中にそういうものを見つけ出してきて、それを利用していこうと、いわゆる未利用資源の有効利用ということでやっている、まあ、資源の無駄遣いをなくしていることですね。
ちょっと先週もご紹介したんですけれども、今年の1月にはあの所さんの笑ってこらえてで、
はい、
先生の研究室が映っていましたが、
はい、
学生さんと一緒にね、その時にその越前クラゲの利用といいますか、
はい、
あの大量発生して、
はい、
もう困ってた越前クラゲがなんとかならないかと、先生の研究室で、
はい、
あの研究した結果、
はい、
あのでかいでかい、
はい、
2メートル、そして200キロになろうかという越前クラゲの中からコラーゲンが、
はい、
まあ、見つかったっていうのはあるだろうというのは分かってたんですよね。
もともとそのコラーゲンが非常に豊富に含まれていることはまあ分かっていて、でそのコラーゲンの使い道っていうのをまあ探っていくということですね、はい、
あのクラゲってまあ私たちもお盆過ぎに海に行っちゃいけないよって、そのくらい の, あの付き合いだったんですけど、あのぷよぷよした部分はコラーゲンで保水されてると、
そうですね、そういうことですね。
あれコラーゲンがなかったらただのべちゃーとした水のない、
そういうことになりますね。
あのプルンプルンの肌はちょっとクラゲ羨ましくなるぐらいなんですけども、
そうですね。
でも200キロあったとして、クラゲのその越前クラゲのね、
はい、
あの体重が、その中で越前クラゲ、コラーゲンなかったらどのくらいの大きさになるんですか。
ですね、越前クラゲの体重の 95% が水分ですので、残り 5% だけはそのいわゆる 実体重ということでありますね。だから100キロあっても5キロしかないとでその5キロのうちの半分だとかですから、2キロから 2.5 キロぐらいがそのコラーゲンだということになりますね。で非常にコラーゲンを豊富に含んでて、で、いろいろと、まあ、利用できる可能性を探っていくということですね、
まあ、豊富に含んでるとは言っても、
はい、
そのいざ抽出してみようと思ったら、
はい、
ほんのちょっとしか取れないですよね、
まあ、そうですね、あのほとんど水ですので、抽出できる量というのは、まあ、少ないですけども、でももともとその大量発生して、まあ、たくさんいますので、
そうか、
非常にそれはあのそのコラーゲンの、まあ、起源ソースとしては非常に、まあ、十分な量取れるんじゃないかなと思いますけど、
でもその越前クラゲは今までそのクラゲにはコラーゲンがあると分かっていても、
はい、
まあ、クラゲに限らずいろんなこう植物ですとか、まあ、動物コラーゲン持ってると分かっていても、そのクラゲのコラーゲンというのはちょっと違うぞというところも発見されたそうですね、はい、
そうですね、あのよくその食品等で使われるコラーゲンというのは牛とか豚とかいうのがまあ多くて、まあ、最近は海洋性 の, あの魚の鱗についているようなコラーゲンというのも 最近よく出回ってるんですけども、まあ、特に狂牛病の問題があって牛のコラーゲンでは比較的手に入らないというか、はい、敬遠される方向になっているので比較的今海洋性コラーゲンというのは注目されている部分であるんですけども、うん、その中でそのクラゲのコラーゲンというのが、まあ、例えば牛のコラーゲンと比べるとその僕の扱っている研究の中で免疫力を高めるような効果が非常に高い6倍くらい高いという結果が得られています。ですからまあ、そういう牛とか豚とかのコラーゲンとはちょっと違うような性質があるんじゃないかということですね、ええ、
でその、発見されたコラーゲンをマルトモでは、はい、サプリメントとして、
そうですね、これ美容関係のサプリメントになりますけども、ええ、美肌効果、まあ、コラーゲンという美肌効果のある素材ですので、うん、はい、で、そのコラーゲンを利用してクラゲのコラーゲンを利用してその美容効果のあるサプリメントを作って、まあ、販売されてます、
うん、これはもう先生の研究室でその免疫物質の分泌量もこう比べて作られたものだそうですけれども、ええ、はい、まあ、クラゲを原料にした商品というのは初めてだそうですね。
そうですね、クラゲ素材 の, そのサプリメントというのは初めてのようです、う
ん、でもこういう地元の企業ですとかそういったところが先生のところにこれをちょっと調べてほしいと、はい、いうことがあると思うんですけど、私もそれ聞いてなるほどなと、自分たちではできないことでも、ええ、大学には研究者がたくさんいるんだと思って。
そうですね、その企業ではいろんな素材を持っている企業がたくさんあるんですけども、なかなか自前で研究ができないと、うん、で人材とかあるいは設備的な問題があって、そういう自前では研究できないんだけども素材はたくさんあると、でもこれをどうにかしたいと考えている企業の方ってたくさんいらっしゃって、でそういう人たちにその大学が持っているその設備とか人材とかの提供をして、はい、まあ、共同研究というような形になりますけども、その中で産学あるいは産学官、まあ、県を含めた産学官の中でそういう共同研究を進めていって、その企業の持っている素材をさらに有効利用していこう、あるいは企業が今抱えている問題を大学の持っている知識で解決していこうというのが、まあ、重要じゃないかなと思いますね。まあ、そのためには大学はもっと企業とか県とかにアピールするべきところだと思いますけど、
そのクラゲのコラーゲンにしても、まあ、単なるその美容というのではなくて、はい、他の機能といいますか、
そうですね、いわゆる三次食品の三次機能っていうその人間の体を、まあ、健康に保つような、はい、そういう機能を見つけていくと、でそのコラーゲンの中にもそういう免疫力を高めたりするような、うん、あるいは最近の研究ではそのメタボリックシンドロームを予防するような効果っていうのも見えてきましたので、はい、まあ、そういうふうな利用、その健康食品あるいは、うん、特定保健用食品とかそういう方向にこのクラゲのコラーゲンを持っていきたいということですね。
ああ、そうなるとその愛媛大学と愛媛の企業が一緒になって、はい、特保、
そうですね、それを今僕の一番目指しているところですね。
特定保険用食品が、
はい、を作り出すと。
ほー、すごい愛媛マークとか
大学のマークを、
大学のマークとかつく日が来るかもしれませんが、続いてもこれ食品のお話なんですが、これも特保に関係するんでしょうか。今小麦が高くなっちゃって、もう本当に値上げ値上げなんですが、はい、先生は今第4の穀物と言われている、はいはい、これも調べているそうです。
そうですね、ホワイトソルガムっていう穀物なんですけども、はい、これをアメリカで、まあ、生産されてるんですけども、これを日本に輸入してる、企業が愛媛にあって、はい、でその企業との共同研究の中でそのホワイトソルガム の, 食品機能性食品としての機能を調べていくということの共同研究が今進んでいます。
私もホワイトソルガムってもうどんなものかもう初耳ですし、想像がつかないんですけども、イネ科で、はい、ま、トウモロコシとか小麦とか、そういったものに次ぐ第4の、
ね、はい、アメリカでは特にそういうふうに言われてますね。日本ではまだ馴染みがないんですけども、でも一部小麦アレルギーっていうを持っている方がいらっしゃって、はい、でその人は小麦のある特定の成分に対してアレルギー反応を起こしてしまうんですけども、うん、そのホワイトスルガムっていうのはそのアレルギー成分を含んでないの で, でそういう小麦アレルギーの人でも食べることができるという素材ですので、そういう小麦アレルギーの人たちにはかなり広く知られている穀物ですね。
じゃあこれは先生がその研究して成果を出すことで、はい、皆さんがこう安心して召し上がっていただけるようになるわけですよね。
で、まあ、小麦アレルギーの人が、まあ、 でも食べれるっていうのはもう昔から知られてたことなんですけども、はい、それ以外にも別の機能があるということを、まあ、うちの研究室で調べてきたということですね。
そんな中のまたあの別の分野になるんでしょうか、捨てるものっていう未利用、未利用資源
ですね。
未利用資源、はい、今まで利用されなかった資源の一つですが、
そうですね、
今は海藻、
はい、
海藻っていうのが、ま、あの昆布みたいにね、はい、利用されるもちろん海藻もあるんでしょうが、もう捨てられる邪魔だと、
そうですね、
量にいらないぞというような海藻にも何かあるんじゃない
ですか。そうですね、そういう海藻にもいろいろと機能性の成分が含まれているのが、はい、まあ、分かってまして、でうちの研究室であの出てきた、まあ、これ共同研究の中の一つなんですけども、はい、あのある特殊な海藻が持っている、まあ、タンパク質にがん細胞を殺すような効果があって、うん、でこれはあの実際の動物実験ですけども、がんの組織化したものに対してもあの効果があるということが分かってきました。
まあ、未知のものっていうのがまだまだ、その海の中にも
そうです、ね、はい、
あるということですよね。はい、先生はそれを食品、今までこう摂取する方っていうのをあの主にやってこられたらもじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、愛媛大学ではそのグローバル COE プログラムで化学物質の環境化学教育研究拠点になっているわけなんですけれども、
はい、
今度はその逆に自分に悪い影響を与えるものの研究といいますか、
そうですね、で、まあ、方法的には、まあ人間の体にいいものを見つけるときに使う実験方法と、
はい、
悪いものを見つけるときに使う実験方法、基本的に同じなんですね。
うん、
ですから同じ手法を使って、であのグローバル COE プロジェクトの方では化学物質が人間の体にどういう悪影響を及ぼすか、
はい、
特に免疫とかあのアレルギーとかあの眼科とかそういうことに関わってるようなその化合物、今までもうすでに知られているものは別にして、はい、これからまだ化合物たくさんありますので、そういうこの化合物はもしかしたら将来的にちょっとまずくなるんじゃないかっていうふうなものをそういう僕の持ってる実験系で評価していって、で実際のデータを取って科学的なデータを取っていくということですね。
やはりあの食品にしてもそうなんですけれども、はい、まあ、生物にしてもそうですが、いい面があれば、
はい、
悪い面があると、
そうですね、はい、その、まあ、いい面悪い面それぞれあの同じ評価系でを使ってその実験していって、でいいものはいい、うん、悪いものは悪いというふうにちゃんと区別して調べていくということですね。
先生これからはどういったあのことにこう着目していこうと思ってらっしゃるんですか。
まあ、もちろんその新しいことを見つけるというのは一つあれですので、あのどんどんどんどんもっと新しいものを見つけていって、それをあの社会の役に立つようなものに、持っていくということを、やっていこうと。でそれを、まあ、食品に、まあ、限らないんですけども、あのいろんな素材を見つけ出してきて、でその中 の, あの機能性の持った成分を見つけ出してきて、でそれの作用を調べて、でさらに作用を調べるだけじゃなくてそれをさらに何かに利用していこうというふうに、研究を進めていって、まあ、ある最終的には何か社会の役に立つような、まあ、何らか の, その商品じゃないですけども、そういうものを作り出していきたいというふうに考えています。
あの私たちなんかは本当に何も知らずにただ信じて口に入れたりしているものってきっと多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういったことを教えていただくのももちろんなんですが、
はい、
本当に身近にあるものが知っていたことよりももっとこう誇れるものであったとか、
はい、
もっといいものだったんだっていう改めて認識もさせていただけるような研究を先生していらっしゃるんじゃないかなと、
はい、
私今回あのお話を聞きながら、はい、思いましたので、またあの先生にいろいろ食品のこと、
はい、
その他のこといろいろ教えていただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。どうもありがとうござい
ました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科の井上直樹教授です。お楽しみに。